Va Jakob sare da chikara. Shomet shite shimau koto naku, sono chi ni todomatta no de. Va kekka toshite kame no ko mokuteki ga tassei sare nai koto ni natte shimatta no desu. Israel no tame wa dakyo shite shimatta shunkan kara wa shu o akashi suru tame dewa nakunatta no desu. Israel no tame wa shu niyotte erabareta tame de ari. だから主の民と呼ばれました。彼らはもちろん主を信じ、主に仕えようと思っていたのですけど、その土地を全部占領するようにという主の命令に従おうとしなかったのです。まあ、主のご目的は何であるか彼らはもちろんよく知っていました。そして初めからも主のご目的を達成することがただ一つの課題であるということを正しく分かりました。初めは大喜びで主に従って戦いを続けましたが、それが完成する直前になって突然その戦いをやめてしまったんです。この悲劇について結局詩式という本は細かく書き記しているのです。そしてこのことは単にその統治層であったということだけじゃなくて、今日も我々信ずる者に対して全く同じことが当てはまるということを忘れてはならない。すなわち初めは主との愛によって大きな喜びがもたらされ、素晴らしい証と栄光に満ちており、主がすべてを備えているくださるがゆえに、もっともっと前進しなければならないということを知っていたはずです。信ずる者は主が共にいて、あるいは約束を必ず成就してくださることをもちろん知っています。例えば、主イエスを信じなさい、そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われるという御言葉は、信ずる一人一人に、もの一人一人に、まあ、大きな喜びと望みとを与えてくださいます。この御言葉は、まあ、多くの信ずる者によって受け入れられ、そのために家族のために熱心な祈りが捧げられたことですけど、時が経つにつれて祈りによる戦いが少しずつ衰えていき、ついには祈ることさえも全くしない、しなくなる例が少なくない。もうどうせダメなのではないか。頑固で受け入れようとしないと我々は現実を見て判断します。まあ、このようにして、イエス様の者が信仰による前進をやめてしまい、そこでとどまってしまうならば、霊的な成長もそこから先に行くことはできなくなってしまうことは明らかです。コラナの信ずる者はもはや何のために自分が救い出されたのかが分かるなくなってしまい、信ずる者の目的と使命が曖昧になってしまうため、証をしたり霊的に成長したりする力さえもなくなってしまうのです。そのような状態になると、おのずから光り輝いていた顔から喜びが消えてしまい、その人に起こった変化がにじめ出てくるようになるものです。かつてはイエス様が主の主、すべてのすべてであったにもかかわらず、今や全く変わってしまったということは、なんという悲しむべきことでしょうか。しばしばそれは知らず知らずのうちになってしまうため、多くの人は無意識のうちに主の愛から離れてしまい、自分に何が起こりつつあるかということさえも正しく理解することができず、従って心から罪を悔い改めることもしない。けど何かが起こりつつあることに気をつけなければならない。まあ、その当時と今とは何かが変わってしまった 非常に多くの信ずる者がこのような状態に陥りつつあるなのではないでしょうか。まあ、四世紀の時代で結局そういう問題があったのであります。イエス様が我々の全生活の中心であり、御霊が我々を守りかつ導くことができれば本当に幸いと思います。最後にもう一回コリント第一の手紙の6章を読んで終わりたいと思います。あなた方の体はあなた方のうちに住まる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たち一人一人を通して神の御臨在が明らかになること、主ご自身の命が明らかになることこそが御霊の導きの目的であります。ある時エルサレムとは主の栄光を表すものであり、主の安息の場所でした。けども信ずる者は妥協してしまった時、結局用いられなくなってしまったのです。信ずる者はこの箇所によると聖霊の宮であり、聖霊の宮として主の栄光を表すべきものです。けども人間は自分のことを考えると主は働くことができなくなります。主よ、語ってください。聞く耳がある、従いたい、あなたをよりよく知りたい、そういう心構えがあれば主は豊かに祝福してくださいます。